はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、今は苦手じゃないことというテーマでお話をします。今は苦手じゃないこと。これ今日のボイシーのトークテーマなんですね。このタイトルを見て、最初は、昔自分にできなかったけど、今はまあそれなりにできてることって何かなとか、例えば、文章書くのがそれなりに、まあ苦手じゃなくなったなとかですね。ラジオ毎日やらせてもらってるおかげで、人前で喋るのは苦手じゃないなとか思ったんですけど、よくタイトルを見るとですね、あ、この今はっていう響きが素敵だなって思ったんですね。はい。どういうことか順々にお話します。まず長年私もバスケットボールを指導してきてね、この苦手っていう言葉の捉え方が選手の成長に大きく影響すると思っていて、例えて言うとですね、君はドリブルが苦手だねっていうふうに言っちゃうのと、君は今はドリブルが苦手だねっていうのと全然意味が違うなっていうふうに私このタイトル見て思ったんです。はい。今はっていう言葉がたった2文字なんだけど、入るだけでこれから上手くなるっていう明るい感じが含まれません？私はそれをすごく思うんですね。はい。まあ、順を追ってお話をしていきます。まず、先ほど言ったように、苦手っていうのは、まあ、固定概念になりがちであると。苦手って言葉よく聞きますよね。私は算数が苦手だとかね。私は人前が苦手だ。ドリブルが苦手だ。シュートが苦手だ。ディフェンスが苦手なんですと。まあ、こういう言葉をよく聞きます。まあ、小学校のうちとかはね、あんまりそういう言葉っていうのは出てこないんだけど、だんだんこう自分がどういう人かっていうのが自分で分かってきて、自我が確立してくる、まあ中学生、高校生ぐらいになるとですね、だんだん私はダメなやつだと。私はこういうことが苦手だっていうのがはっきり出てくるんですね、言葉として。で、まあ高校生ぐらいになると私はね、オフェンスが苦手だ。ね、走るのが苦手だ。人前で喋るのが苦手だ。だんだんこう固定概念、固定概念が固くなってくるんですよね。でもこの苦手だっていう言葉を言えば言うほどですね、なんか苦手だからできないとか、苦手だから向いてないっていう、その思い込みが成長の妨げになると。苦手だっていう認識そのものが、じゃあ克服しようっていう明るい感じじゃなくて、苦手なんでできませんっていうふうにマイナスの方に行っちゃうことがあるんですね。で、本来だったら苦手なことがあるっていうのは成長の伸びしろなわけで、ここなんとかこうプラスに変えたいですよね。で、そこで私がいいなと思うのが、今はっていう言葉をつけることなんですね。まあドリブルが苦手なんですっていうふうに、例えば生徒に言われたとしたら、そうだね。今はドリブルが苦手なんだね。今はシュートが苦手なんだね。これから上手くなるんだね。っていう言葉。この今はっていう言葉をつけるだけで、意味合いがガラッと変わるんですよ。今は苦手っていうのは、まあ将来的にできるようになる可能性があるっていう意味になるので、単なる私はこれができないっていう固定概念からですね、成長の余地っていう方に目が向く、そういう感じがするんで、この今はっていう言葉をね、ぜひぜひつけるといいと思います。まあ私自身もね、今は人前に喋るのが苦手だとかですね、今は文章を書くのが苦手だとか、そういうことっていうのはすごく思ってきたし、まあでもやってきたら少しはマシになったということがあるので、この今はあまりうまくないけど、まあこれからやっていこうっていうね、そういう前向きな気持ちになるのに、たった2文字なんだけど、今はっていう言葉をつけると意味合いが変わってくるなと思います。はい。なので、まあそのよく言われますよね。そのコップに水が半分入ってるね。この事実をですね、半分も入ってるとプラスに捉えるか、半分しか入ってないっていうふうにね、マイナスに捉えるかみたいなことで、それと同じでですね、苦手なことというのは伸びしろであると。でも苦手っていう言葉自体がマイナスな意味が強すぎるので、今はっていうことで中和してあげて、プラスの方に目を向ける。まあそんな感じの、接し方、言葉の使い方って大事かなと思います。そして、まあ具体的にじゃあ、どうやってこの、なんていうかな、今は苦手だと。じゃあこれから良くなるっていうことを実感するかっていうことなんですけど、やっぱりこれは練習で記録を取るっていうといいと思いますね。今はね、シュートが苦手だということであれば、まあフリースローの打った数をですね、毎回記録にして、ね、1ヶ月前は3本しか入んなかったけど、今週は7本入ったとかね。まあ最近で言うと簡単なのは動画ですよね。動画撮っておいて、しばらくこう残しておくと、1月前、半年前、その 頃のね、試合の様子見ると、あ、全然こういうことできなかったんだなとかっていうのが客観的に分かったりしますので、まあ、記録をつけておいて、今はまあ苦手なだけだということでね、これから上手くなるって方に目を向けていけばいいのかなというふうに思います。まあ、指導者の心構えも全く同じでですね、まあ、今年のチームは弱いとかね、この子は才能がないなとかね、この子はこういうの下手だなとかっていうのが、まあ、固定観念として持ってしまうと、それ以上のね、成長期待できなくなっちゃうんで、そうじゃなくて、まあ、このチームは弱いじゃなくて、今年のチームは今はまだ弱いと。この選手は、まあ、全然才能ないなというところなんですけど、今は才能がないんだなと。だからこれから良くなっていくんだなというようなね、言葉に変えていけば指導にも熱が入ると思います。はい。なので、今はという言葉ね、たった2文字なんですけれども、バスケットボールの指導者、選手にとって、とっても大切な、ね、キーワードだと思うので、ぜひこのね、苦手なことプラス今はっていう言葉をくっつけて、行くと。まあ、こういうね、単純なシンプルな話っていうのは、もう今日の生活から取り入れられると思うので、ぜひとも参考にしていただければ嬉しいです。ということで、いかがだったでしょうか。今日の放送、ちょっとでもね、面白かったなという方は、ぜひぜひチャンネルのフォローをしておいてください。私のね、放送がフォロー中というところに表示されて、手元に届きやすくなりますので、ぜひまた明日の放送でもお会いしましょう。そしてですね、ハートマーク、いいねのボタンを押しておいていただけると嬉しいです。毎日、60個のハートマーク、いいねを目標にやっております。ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。チャプター区切っていきます。コメント開始しますので、もうちょっとだけお待ちください。はい。では、ボイシーの方でいただいたコメントを読み上げさせていただきます。昨日はね、河村選手、ツーウェイ契約ということで、時事問題、時事問題というかね、嬉しいニュース取り上げさせていただきました。まあ、部活動についても、ツーウェイ的なね、考え方で、いろんな子にこう、機会を与えるって大事だよね、って、そんなお話をさせてもらいました。まだ聞いてないやという方は、このチャプターのリンクから聞いてみてください。影島さん。今悩んでる話題だったので、今日のお話参考にさせていただきます。私は B という言い方がなんか嫌だったので、伸びしろがあるという意味でネクストチームと呼んでますということでね。あ、いいですね。こういう名前をつけるって大事ですよね。はい、影島さんありがとうございます。金城さん、メンバー起用選考にいつも悩んでるのでとても参考になりましたと。メンバーに入るか入らないかギリギリの選手をどうするかでいつも悩んでおりますと。積極的に入れ替えをすることっていうのは大事だと思いましたということですね。そうですね、やっぱり選手の気持ちになってなかなか難しいこともありますけど、なるべくね、入れ替えがあった方がいいのかなというふうに思います。七尾さん、リアルタイムの内容で大変参考になりましたと。息子のミニバスチームでは分けておらず、試合次第では出たり出れなかったりと、中間メンバーがしており、モヤモヤしておりましたということで。そうだね。ここのところのやっぱり、中間のメンバーっていう立ち位置が一番ね、こう、なんていうかな、悩みが多いところなんで、まあ、指導者もそれに寄り添ってあげながらね、当然その試合が近くなるとかね、なると難しいこともあるんですけど、なるべくこういう仕組みで解決したいですよね。七尾さんありがとうございます。宮崎先生ですね。昨日は公式戦があり、微差力のお話、今日聞かせてもらいました。最後の少しの差が実はスタートの差ということでね。今日から完全に3年生が抜けて新体制になります。このお話、ミーティングでさせていただきますということでね。大会前の不安な気持ちも先生のボイシーのおかげでだいぶ楽になりましたということで。はい、ありがとうございます。嬉しいです。現在私のチームは県リーグ2部に所属していますと。そこには強豪私立のセカンドチーム、サードチームが所属していると。3部のチームにも私のチームのセカンドチームが所属しているということで、まあ、こういうね、公式戦が行われる工夫をされているというのはいいですねということですね。やっぱりこういうなんかリーグ戦で複数チーム出れるというね、まあ、先生の人数の問題とか、あと審判の問題とかありますけど、やっぱり子どもたちに試合の場が与えられるっていうのはいいことですよね。はい、ありがとうございます。そして最後、トラリさん、やはり川村選手のプレーは花がありますよね。それでいて献身的にディフェンスに走れるところは魅力だなと感じますと。ありがとうございます。そうですね。ディフェンスがやっぱりかっこいいっていうね、なんか文化を日本に根付かせてくれるのかなというふうに思いますよね。やっぱりオフェンス、ドリブルがかっこいいとかね、シュートがかっこいいっていうのは誰もが思いますけど、まあ、子供たちにね、ディフェンスってかっこいいなって思ってもらえる、そういうなんか、お手本になっていただけたらなと思って河村選手には期待してます。あとやっぱ人間力ですよね。ああいう、まあ、うまいけど人間性どうなのっていう選手はやっぱり山ほどいるので、ああいう人間性があって、うまいっていうところはね、子供たちに伝えやすいので、指導者もやりやすいですよね。はい、河村選手本当に応援しております。トライさんコメントありがとうございます。 ということでありがとうございました。ぜひぜひまた明日のね、放送も聞いてください。一行でいいのでコメント残していただけると嬉しいです。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はぜひこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。